On a Thursday evening in Jerusalem.
木曜日の夜にエルサレムのとある家の2階でイエスと弟子たちは杉越を祝いました。集まった弟子たちはその食事が後に最後の晩餐と呼ばれるようになることを知りませんでした。その事実と意味を知っていたとしたら彼らは涙に暮れていたことでしょう。しかし主はゲッセマネとゴルゴダでの厳しい試練が間もなく始まることをはっきりとご存知でした。世界の歴史上最大の苦難の時が間もなく訪れようとしていました。けれどもイエスは言われました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私たちは今混乱と不確実の時代、主がエノクに予言した悪事と報復の時代に生きています。混乱と苦難が待ち受けているかもしれませんが、私たちは勇気を出しそれらを喜びとする根拠があります。御子の降臨に備えて神がご自身の教会と王国を回復された最後の真剣時代に来ているからです。ボイド・ケイ・パッカー会長はかつて自分の孫たちについて、また彼らが一層の苦難に直面する世界に生きていることについて話しました。彼らはその生涯の中で多くの出来事を目にするでしょう。その中には大いなる勇気と信仰が求められる出来事もあるでしょう。けれども助けと導きを求める、祈り求めるなら敵対する者に打ち勝つ力が授けられます。後に彼はこう付け加えています。文明の基盤となるはずの道徳的価値観はかつてない速さで低下しています。それでも私は未来を恐れません。兄弟姉妹、私たちは神がついておられるので、将来を恐れる必要も希望と勇気を放棄する必要もありません。ガリラヤでイエスが最初の弟子たちを召し最初に与えられた勧告の中で記録に残されているのは、恐れることはないという短い言葉でした。イエスはその務めを果たす間何度もこの勧告を与えました。現代の人に向けて主は言われました。現代の生徒に向けて主は言われました。元気を出しなさい、恐れてはならない、主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。主は教会と民の傍らに立ち、主が来られる時までの安全を確保してくださいます。シオンとそのステークには平和があります。主が次のように宣言されたからです。シオンの地とそのステークに集合することが防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときに、その酒どころとなるためである。教会は会員たちの安全を守る防御となります。世界の情勢がひどく悪化することがあっても、忠実な末日生徒はシオンのステークに安らぎの場所を見出すことでしょう。人手によらず山から切り出された石は全地に満ちるまで転がり進み、それを止めることのできる人はいないと主は宣言しておられます。人のいかなる力もこれを止めることはできません。神がこの技の創始者であり、イエス・キリストが隅の頭石だからです。ニーファイは次元の中で終わりの時に神の子羊の力が主の制約の民の上に下り、彼らは義と神の力とを持って大いなる栄光のうちに武装しているのを見ました。私たちは一人一人と家族は末日聖徒イエス・キリスト教会に忠実であり続け、御霊を導き手としていなければ、神の力を守りとすることができ御霊を導き手としていれば、神の力を守りとすることができます。試練が訪れるかもしれません。自分にまた周囲で起きることを全て理解できないかもしれません。けれどもへり下り静かに主を頼るならば、あらゆる人生の試練において主は導きと強さを与えてくださることでしょう。主を喜ばせることだけを望むならば、主は私たちの心の奥底に平安があるように祝福してくださることでしょう。 回復の初期の時代に教会員は過酷な試練に遭いました。ブリガム・ヤング大官庁はその時のことについて次のように述べています。四方を暴徒し滅亡の危機に取り囲まれても、今と同じ心の中には喜びと満足以外の何も感じることがありません。望みが全くないように思える時でも、この福音の中には結果的に真理の大義と益になること以外の何者も見たことがありません。伝道中に私の同僚だったポールはいつも元気を放っている人でした。若い父親だった時に彼は多発性硬化症になってしまいました。その後逆境にもかかわらず、彼は喜びと上手なユーモアで人々に奉仕をし続けました。ある時彼が初めて車椅子に乗って私のオフィスに入ってきてこう言いました。人生はモーター付き車椅子で始まるのだ。彼が亡くなる数年前、大勢の人々の歓声の中、車椅子に乗ってオリンピックの聖火を高く掲げた彼の姿を忘れないでしょう。燃え続ける聖火のように、ポールの信仰が時間とともに薄れてしまうようなことは決してありません。私はブリガム・ヤング大学の学生だった時、何人かの若い青年とともに一軒の家に住んでいました。ルームメイトだったブルース以上の楽天家を私は知りません。誰に対してもどのような状況にあっても否定的な言葉を彼から聞いたことがありませんでした。彼がいると必ず励ましを受けました。その元気は救い主と主の福音の真理に対する信頼から生まれたものでした。ある冬の寒い日、もう一人の友人であるトムが大学の校内を歩いていました。朝の7時で校内には人気がなく真っ暗でした。激しく雪が降り、その上冷たい風が吹きつけていました。なんとひどい天気だろうとトムは思いました。暗闇と雪の中をさらに歩いていくと、誰かの歌声が聞こえました。想像した通りでした。ひどい吹雪の中から永遠の楽天家ブルースの姿が見えました。両手を空に向かって広げ、ブロードウェイミュージカルのオクラホマを歌っていました。ああ、なんて美しい朝なんだ。ああ、なんて素晴らしい日なんだろう。気分はすこぶる爽快だ。すべてが僕の思いのままさ。その経験以降、雪嵐の中で喜びにあふれていた声が、私にとって信仰と希望はどのようなものかを示す象徴となってきました。邪悪がますますひどくなる世にあっても、私たち末日生徒は天の力が神の教会と民と共にあることを胸に喜びの歌を歌います。行く手に美しい朝が、神の御子が東の空からおいでになって再び地を統治される複千年の幕開けの知識があることを喜びとしています。私は世の歴史が迎えた他の二つの麗しい朝についても考えます。1820年の春、ニューヨーク州パルマイラで晴れ渡った麗しい朝に、ジョセフ・スミスという名の少年が森に入ってひざまずき祈りました。その祈りの答えとして、御父と御子が姿を現され、時満ちる真剣時代と地上におけるイエス・キリストの教会の回復が始まりました。さらにもう一つの美しい朝が、約2000年前エルサレムの古い城壁から少し離れた場所で明けました。その復活祭の朝に、太陽はとりわけ大きな光を放っていたに違いありません。数名の女性が十字架にかけられた主の一体に油を注ぐため園の墓を訪れました。すると二人の天使が現れてこう宣言しました。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない、よみがえられたのだ。イエス・キリストが罪と死に打ち勝たれたことを証しします。永遠の御父の憐れみの計画と 御父の永遠の愛について証しします。私たちは毎朝起きるたびに信仰を込めて天を見て、ああなんて美しい朝なんだと口にできるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。